皆さんこんにちは。親友サバイバーのまこです。これまでのラジオでは親友トレイツや親友サバイバーについて、家族の困難や支援の方法、そして見えない暴力についてもお話ししてきました。今日は少し厳しいテーマですが、とても大切なことをお話しします。過度に加害的な親友特性の人に繰り返し傷つけられてきた被害者家族は支援者になってはいけないというテーマです。親友特性を持つ人は共感や感情の反応が難しいため、周囲との摩擦が起きやすいです。その中には繰り返し加害的な行動をとり、家族を深く傷つけてしまうケースもあります。そんな時、家族が支援者にならなきゃと思ってしまうことがありますが、それは危険なんです。なぜ家族が支援者になってはいけないのか、理由は大きく3つあります。 1. 被害が積み重なっているから。すでに何度も傷つけられてきた家族は心に深いダメージを抱えています。その状態で支援者になろうとすると、さらに消耗してしまい、回復の機会を失います。 2. 支援と被害の境界が曖昧になるから。支援しているつもりがまた加害を受けているという状況が起きやすくなります。支援者と被害者の役割が混ざってしまうと、健全な関係は築けません。 3. 専門的な支援が必要だから。繰り返し加害がある場合は、家族ではなく専門家や支援機関が対応すべきです。家族が背負い込むと、本人にも家族にも良い結果をもたらしません。被害者家族に必要なこと。被害者家族に必要なのは、支援者になることではなく自分を守ることです。距離を取る、第三者に相談する、専門機関につなぐ、それが家族自身の回復につながり、結果的に本人への適切な支援にもつながります。ここで皆さんにお願いです。もし支援者になろうとして苦しくなった経験や、距離を取ることで楽になった経験があれば、ぜひレターで教えてください。匿名でも大丈夫ですし、紹介してほしい、控えてほしいという希望も書いていただければ対応します。あなたの声が同じように悩んでいる人の支えになります。今日は、過度に加害的な親友特性の人に繰り返し傷つけられてきた被害者家族は支援者になってはいけないというテーマでお話ししました。支援は大切ですが、被害者家族がその役割を背負うことは危険です。まずは自分を守ること、それが一番大切です。次回は、親友トレイツを持つ人の強みについてお話しします。ネガティブに見えがちな特性ですが、実は強みとして活かせる部分もあるんです。それを一緒に考えていきましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。このラジオが支援と自己防衛の線引きを考えるきっかけになれば嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。